説教、許しの主への信頼、宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書18章の今日読んだところの一番最後のところの部分、言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。このところを岩波書店が出しております岩波訳、聖書というのを読んでみますと、こういうふうに書いてるんですね。私はあなたたちに言う、後者、自分を低くする者の方の意味ですね、後者の方が前者、自分を高くする者よりも義とされて自分の家へ下っていった。なぜならば、すべて自分を高くする者は低くされるであろう、低くされるだろう。しかし自分を低くする者は高くされるだろうからだ。そういうふうに岩波訳は訳しております。ここに我々が読んでおりますこの新共同訳聖書とですね、二つの点に違いが見られます。一つは、この新共同訳は初めの言葉ですけど、言っておくがというふうにあります。もちろん言っておくの主体はイエス様なんですけども、ここに岩波の方はですね、ちょっとここにアンダーラインを引いておいたんですけど、私はあなたたちに言うという、この私はっていうことが明確に打ち出されている、訳されているという点であります。これはこれによってイエス様は神の権威を、神の子としての権威を与えられた私、神の権威のもとにある私があなた方に語るというふうに言われています。つまり神の権威をもって私はあなた方にこのことを告げる、自分の存在をかけてこれは語っている言葉である、確かな言葉であるという、そういう意味がこの私はあなたたちに言うということで、示されているように思います。言っておくがっていう言葉でさっと訳されているんですけども、意味はそういう意味ですよね。キリストが、イエス様が神の権威を持ってこの言葉を語るんだという、そういう意味です。第二の点ですけども、最後のところに、なぜならば共同訳では誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められるというふうに訳されております。この点でありますけど、ここにこの岩波訳はですね、そうですね、口語訳聖書でもこれはおおよそ高ぶる者は低くされ、へり下る者は高くされるだろうというふうに訳されております。誰でも、あるいはおおよそ、口語訳、新共同訳は、一般的な真理を述べたような訳になっているのに対して、岩波訳聖書はここになぜならばという訳をしているわけですね。なぜならばという言葉があると。このところを調べてみますと、元の言葉を調べてみますと、確かにここには理由を説明する言葉が入っているんですね。ですから直訳的に訳すと、そのなぜならばっていうのを入れることができるということです。ということは、この最後のなぜならばという以下の言葉が、このパリサイ派の人と徴税人の祈りに対するその結論を述べる根拠付けとしてですね、なぜならばこういう理由だからこうなんだという、そのことが明確にされているということであります。その この2つの2人の祈りに対する結論を述べる根拠付けをの役割を果たしているのが最後の文章だということになります。つまり神はこの最後の終末において高ぶるものを低くし、減り下るものを高めるだろう。これは一般的な真理ではなく、それは神の審判あるいは神の裁きにおいて神がそのことを引き起こすからだというんですね。必ず神はそういうことを起こされるから、そのことが根拠になって、だから私はこのことを言うんだというのがイエス様が言わんとしたい言いたいことであります。だからこれは確かである。まあ耳のある者は聞くがよい。イエス・キリストは神の権威を持って私はあなた方にこのことを語るんだと言われたわけであります。今日の結論の高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められると。でこのイエス様の言葉はこの真理を特に、ファリサイ派の人々や学者たちに向けて、語ったと、いうことが9節のところに書いてありますよね。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対してイエス様は次の例えを語った。まあ、これが実はパリサイ人のことを指しているわけですよね。ですから、パリサイ人はどういう人であったか、今までも読んだところにもですね、いくつか書いてありましたけれども、パリサイ人の人たちはですね、聖書の記述によれば宴会では上座を好み、街道では上席に座ることを好み、広場では挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。あなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、減り下るものは高められる。もうすでにイエス様はそういうことを言ってるわけですよね。ですからここでも同じことを言ってるというふうに、繰り返してるというふうに考えられます。でさらに十二弟子に対しても最後の晩餐の席上、これからルカ福音書は最後の晩餐の方に入ってまいりますけれども、今日は18章ですけれども、22章ですね。そこには最後の晩餐の場面が書いてありまして、その時弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いのかということを議論し合っていたと。イエス様はそれを聞いてですね、こういうふうに言われた。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。そしてイエス様は弟子たちにね、一人一人に給仕をなさったっていうようなことを書いて、そういう技を持ってこう示されたわけですよね。使える、食事の給仕をするっていうのは、使い人しもべの奴隷のやるような、そういう仕事、そういうことをですからイエス様は好意を持って技を持って示されたということになります。ですからパリサイ人だけではなくて、弟子たちにもそういうことを教えたということであります。このような真理、真実というのはいわばどこの国でも教えられているものではないかとは思われます。日本でも、実るほど頭を垂れる稲穂かなといった言葉があると思うんですよね。本当に実が入った稲の穂は、確かに頭を下げている形になっているということを、取り出してきてですね、そのことを教えているわけです。本当に、おのずと頭を下げて低く下げている、まさに謙遜なものであるということであります。本当に力のある人っていうのは謙遜な人だよという、そういう一般的な真理でもあるわけですよね。今日ここでイエス様が教えられたこの徴税人の祈りとファリサイ派の人々の祈りの違いは 何か、そのことをイエス様はその次に書いておりますように、イエスは次の例えを持って話された。ですからこれは実際の、あのパリサイ人のこと、実際にパリサイ人がやってたということではないと思うんですよね。まあ、イエス様はそういうこう例えの名人っていうんですかね、本当にこう適切な例え、あるいはも分かりやすくする例えですよね。そういう意味では言葉が鋭いというか、極端というか、っていうような言葉でも、時には反対の言葉を意味のような言葉で言うような、そういうの例えを用いられることが多いと思います。まあ、ここでですから、まあ、話を際立たせるために、まあ、極端な比較がこの二人の祈りについて語られたということで、例えで語られたということであります。ファリサイ人の人たちの祈りというのは、ここに、10節以下ですかね、この、その11節になりますね。ファリサイ派の人々は立って心の中でこのように祈ったっていう、まあ、心の中で祈ったっていうふうに書いてありますので、書いておりますので、まあこれは実際に祈ったというよりも心の中で思っていたことと、まあしかしそういう言葉で、まあこれ例えですので、イエス様はそういうふうに言われましたね。心の中で彼らは祈ったんだと、それは自分たちは奪い取るものでなく、神様私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なものではなく、でこの奪い取るもの、不正なものっていうのは、税金をローマに支払わなければならないという、そういう時代の在り方の中で、ですから人々から税金を取って、あるいは時にはそれを適当にこうごまかして納めるといったような、まあそういったようなお仕事をこの一方の朝鮮人をやってたわけですから、そういうことを言ってると思うんですね。不正なものではありません、自分たちはそういうものではありません、まあそういう仕事をしてないわけですから、また倫理的にも私たちは違反はしていません。さらには週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。まあ、この聖書の律法では、実は年に一度この断食するということが定められていたんですけども、彼らはそれをはるかに上回ってですね、週に2回断食していたと、まあ、これはラビの規定によるというような説明がなされておりました。聖書のことよりも、そのいろいろな聖書の言葉に対するラビたちの仲介っていうんですかね、そういうものがあったんですけども、まあ、そういうものに従って、週2回断食してた、あるいはさらには10分の1の捧げ物をしておりますと、他の聖書ではですね、あの畑になるものとかですね、まあ、そういうものの10分の1を捧げなさいということが書いてあったんですけども、まあ、本当に細かいところまで、まあ、調味料までですね、そういうの名前もハッカとかイロンドとかですね、そういうもののものまでの10分の1を捧げてますみたいなことで、それはこうなんていうか、この細かいところにこだわりながら大きなことを忘れてしまうようなですね、そういうことではないかというふうにイエス様は言われていると、まあそういうことであります。そのことを実は感謝しますというふうに、まあ、このファリサイ派の人たちは言った。これに対して、このいわばこのファリサイ派の人たちの祈りというのは、あのような人々とはこんな点が違いますというふうに言って、いわば人の目、人間的な基準による比較をしているという、まあ、そういうことになります。そういう祈りであった、そういうふうに言われる、そういうふうに見える祈りであったと。これに対して朝鮮人の祈りというのがその次に 書かれている、それ13節ですね。ところが朝鮮人は、まあ、遠くに立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言ったということに書いてます。まあ、この遠くに立ってっていうのは、まあ、説明によりますと、その神殿の中には祭司のがいる場所、祭司が神殿に来て座っていい場所で、さらにはイスラエルの人たちの成人の男子、あるいは今度は婦人たちの庭、そしてさらに今度区別されて今度は異邦人の、まあ、庭っていうのもあったと、まあ、そんなようなこう区別があったんですけれども、でその一番外側に立ってこの徴税人は祈ったと、目を天に上げようともせずというふうに書いてるんですけども、まあ、普通の祈りは目を天に上げて祈る、まあ、普通はですから我々はこう目をつぶって祈っているんですけども、こうイスラエルのこの当時の祈りっていうのは目を天に向けて、まあ、祈っている、まあ、そういう祈りだった。例えば5000人の人にイエス様がパンを分け与えるときにこう書いてある、イエスは天を仰いで感謝して分け与えた、まあ、天を仰いで天を見て神様これを感謝しますと言って祈ってパンを分け与えたと、ですから普通のこれは朝鮮人の祈りはもう目を天に上げようともせずと、まあ、極端ですよね、もう天には目を上げないといったような、上げられないといったような、まあ、そういうこと、そしてさらには胸を打ちながら祈った。でこの胸を打ちながらっていうのはこれは悲しみの表現とか嘆きの表現で、これがルカ伝の方にはルカによる福音書では十字架の場面を見ていた人たちがこのあまりにもむごい、まあ、そのイエス様の十字架、イエス様と二人の強盗ですかね、いたわけですが、十字架の場面を見ていた人は本当にこうもう 見るに耐えないといったような、まあ、そういうところで胸を打ちながら帰っていったというようなことが書いてあります。つまり十字架につけられた人が、まあ、苦しんでいく、まあ十字架につけられるためにはいろんな理由があったわけですよね。しかしイエス様の場合はその罪を犯すことなく十字架につけられたというふうなことがあります。そのイエス様のそういう姿を見たときに、現実を見たときに、人々はこの見るに耐えられないで、まあ、胸を打ちながらこの帰っていった、もうとてもそこに居合わすことができない、もう耐えられませんと言って帰っていった、まあそういうニュアンスっていうか気持ちっていうか、そういう祈りだったっていうわけなんですね。胸を打ちながら、まあ、祈った、ということです。ですから今この世界で起こっている、まあ、戦争の悲惨さの映像を映し出される、まあ、我々がそれをこう見るときにですね、本当にどうして人間はこんなことをするのか、誰がやってるわけでもないんですよね、宇宙人が攻めてきてるわけではない、神様がやってるわけではないんですよ、人間が人間に対して行っているこのひどい大変な悲惨な現実というものを出会いますね。そういうものをこの映像で我々もこう見ることがあるわけですけれども、まさに、どうしようもない、何たることなんだと、人間のこれが罪の現実、悲惨な人間のリアルな姿に接するときにこういう言葉にしかならない、罪人のこの世界を憐れんでくださいというような言葉しか言いようのない、まあ、そういう現実が我々の前にもですね、映像ですけれども映し出されているということであります。まさに、 この死の累々たる現実の前に立たされた時に、神に向かって罪人の私たちを憐れんでくださいというふうにしか言えない、そういう祈り、この憐れみは人間存在の根底にある神なき世界から我々を救い出してくださいという、まあ、そういう祈り、それがこの徴税人がですね、私を憐れんでくださいと言った時の祈りに通じるものだと思います。私たちを憐れんでください、私を憐れんでください、まさにこの憐れみは人間存在の根底にある神なき世界から私たちを救い出してください、神なき私から私を救い出してくださいという、そういう祈り、イエス・キリストはこの徴税人の祈りという言葉を例えて言ってるわけですよね。実際にこの徴税人がそういうふうに祈ったっていうことかどうかわからない。しかし多分この言葉によってイエス様が言わんとすること、言いたかったこと、ああまさにこの自分を神なき世界から救い出してくださいという、まさにその人間の悲惨さ、その心の叫びというものをこの徴税人はその祈りの中で祈ったんだということであります。これがなんとですね、このファリサイ人の祈りと違うことかっていうことですよね。祈りっていうのは本当はそういうものなんじゃないのか、多分我々もそうだと思うんですよ。あの元気でね、何も心配ない時の祈りっていうのはね、何かこう、まあ、神様っていうふうに言葉を言ってるけれども、何かこの地に足のつかないというかいうようなものではないかと思うんですよ。しかし一旦我々もですね、いろんな苦しみに出会ったり、いろんな悲惨な現実に出会ったり、どうしようもない自分としてはできないような現実に出会った時には、やっぱり神を、この現実から私を救い出してください、今この生きている私の現実っていうのは本当に世界から見放されたような、横から見放されたような、そういう姿なんですという、そういう魂の叫びなのではないか、そういうところからやっぱりそういうところに本当の祈りというものがあるということであります。旧約聖書の先ほど預言者、まあ、ダニエルの言葉を言いましたけども、そのダニエルはご承知の通り、このバビロン捕囚によって荒れ果ててしまった、このバビロンに捕らえ移された、そしてこのエルサレムはどうなったのかという様子を聞くと、もうそこは荒れ果ててしまっている、そういうエルサレムの都の回復を願って祈った、そういう言葉の一節がここに先ほど読まれました。イスラエルは預言者たちのを通して語られて、通して与えられた神の律法に従う道を歩まずに、まあ、神に背いた、その結果としてこういうことになったんだ、まさに神の許しと憐れみを乞う、そういう祈りなんですね。ですからこの九章の九節には、憐れみと許しは主である神のもの、神からのみあなた許しと憐れみが来る、あるいは許しと憐れみは神にのみあるという、そういうことをこの九節では言ってます。そしてダニエルはその神に許しと憐れみを乞う祈りをした、それが先ほど読まれました、その一部分が読まれました。こう書いておりましたよね。神よ、耳を傾けて聞いてください、目を開いて、私たちの荒廃と皆をもって呼ばれる都の荒廃とをご覧ください、私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます。 まさに神の律法に従うということを預言者を通して語られてきたんだけれども、イスラエルの民はそれに聞き従わなかった。まさにそのゆえに、このような荒廃の中に自分たちはあるんだということ、そのことをダニエルは語っているわけですね。私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます、そう言ってますね。多分この祈りというのはそういう意味で個人的なものだけに終わるのではなく、このような国全体の運命や世界中の荒廃に対して神の許しと憐れみを求める、それ以外にどこに回復の希望があるだろうか、どうやってですね自分たちの国を復興していったらいいんだろうか。多分今戦争している国の人たちはですね、多分みんなこのような祈りをこの捧げざるを得ないのではないかと思います。あなたの深い憐れみのゆえに嘆願の祈りを捧げます。まさに自分たちは正しいとは思って正しいからではありません。ただあなたの許しと憐れみをどうか与えてください。まさにその神にのみ、神からのみ回復の希望というものが、そういうことを祈り求めている。そして定められた時をこう来るまでですね、この耐えていくという、そういう祈りでありますよね。でもう一つの例を挙げるならば、ダビデの詩編51編っていうのは、誰でもよく知っているところと思うんですけども、この詩編51編はダビデの殺人と姦淫の罪の悔い改めの祈りであるということができるんですね。殺人っていうのは、自分の部下を殺害してしまう、自分は直接手を出さないわけですよね。しかし戦争最前線にウリアをですね出させて、そしてこの殺してしまう、そしてその主人を失ったこの夫人を自分のものにするという、そういうダビデですから、それはダビデの殺人であり、ダビデの殺人と姦淫の罪をこの悔い改める、そういう祈りであります。そしてその冒頭の長い詩編ですけれども、その冒頭の言葉だけでもですね、そこにはこう書いてあるんですよ。神を私を憐れんでください、私を憐れんでください、御慈しみをもって私を憐れんでください、深い思われをもって私の背きの罪を拭ってください。これが実はこの詩編51編全体のですね、基本的なっていうか始まりの言葉であり、この言葉全言葉がこの詩編全体をですねこう貫いている、そういうものなんですよね。ですから、これは預言者によってですね、ダビデはそれまで気がつかなかったんですね。自分は罪を犯しているものってことが気がつかなかった。しかしナタンの言葉によってですね、それはあなただっていうふうに言われて、ダビデは自分の罪に気づくわけであります。そしてこの詩編を作ったと。ですからこの詩編51編の最初のところの説明文の中に、ダビデが罪を犯した時にこれを作ったんだという、そういう説明文が付けられているわけであります。まさにこの時どういう言葉が言えるかというと、神の慈しみ、神の愛によって私を憐れんでください、そういう言葉、これが実はこの人間の存在の根底にあるそういう祈りだということであります。人間存在の深い罪の姿、そこに光をもたらすことができるのはこの神の憐れみと慈しみ以外にない。 だから最初にこの言葉を言ってるんですよね。神よ私を憐れんでください。まあ、この言葉はこの教会の中でもですね、例えば中世キリエ・エライソンっていうその憐れんでくださいって言ったような言葉でこう定着してまいりましたけども、大変これは深刻な祈りというか、こういうところから出てきた祈りなんですね。憐れんでくださいっていう、それしか私を回復させていくものはないです、あなたの許しと憐れみ以外に私を再び生まれ変わらせていく。イスラエルも同じでしたよね。本当にイスラエルのあのバビロンの捕囚から復興させていったものは何か、それ以外なかったということだと思うんです。一人の朝鮮人の祈りは私たち罪人の祈りを代表する祈りである。ですからこれは朝鮮人の祈りについて今日我々が学んでるんですけれども、それはこのダビデの祈りであるし、ダニエルの祈りであるし、そしてそれは全人類の罪人の祈りを代表する、そういう祈り、神の前における罪の自覚、パリサイ派の人たちの祈りというのは、確かに神様という言葉は発していたんですね。しかしそこに生ける神が存在していない。そのため他の人間との比較のような人間の的なレベルにおける祈りしかできなかった。これに対して朝鮮人は人間存在の根底に関わるような悲惨な罪の現実、どうしようもない人間存在と一体となったようなところから出てきた祈り、それがダビデの祈りであるし、ダニエルの祈りである。まさにダビデの祈りなどはですね、この自分の魂から絞り出したような叫び、そこから贖い出してください、それでなければ我々は救われません、もう生きる道はありませんという、そういう祈りであります。アグスティヌスは、信仰とは何ですかというふうに問われまして、それはすぐに謙遜であると答えた。第二は何ですかと問われ、それも謙遜と答えた。第三は何ですかと問われ、それも謙遜だとアグスティヌスは答えたというふうに言われています。つまりキリスト教信仰というのは、神の前における謙遜、これが全てであると、これが全てなんだと。この謙遜を神の前に表すとき、それは礼拝の行為となっていく。そういう場所で以外にですね、我々を救ってくれる場所はないからです。またこれを人の前に表すときには、どんなときにも謙遜な態度、謙遜な振る舞い、謙遜な行為となっていく。いつもへりくだった心を持って生きていくというような、そういう姿になっていくんだ。アグチュースは膨大な神学書を書きましたですね。しかし膨大な神学書を読まなくともですね、アグチュースが言いたかったことは、信仰とは結局何なんだ、それは神の前における謙遜であり、同時に人の前における謙遜なんだ。このことを身につけることが実はキリスト教信仰の全てなんだと言ってることだと思うんです。まさにその言葉の最後のところを、この朝鮮が言った言葉、罪人の私を憐れんでください、神を罪人の私を憐れんでくださいという、そういう言葉にこの集約されていくことなんだということであります。信仰あるものとして、そういうふうに祈るものが信仰あるものとして神の前に義とされるのである。高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。まさにその神の前に義とされるものだ。 まさにそれが神がなさる審判というんですかね。だからイエス様が初めに申し上げたように、このことは私が神の権威を持って語ることだ、これは本当のことだよというふうにイエス様は言いたかったわけでしょう。だから我々もですね、これを本当に心から信じて、ああそうなんだ、イエス様がそう言ってらっしゃるんだと。まさにイエス様は十字架についてまでですね、私たちの罪の贖いをしてくださった、その方が語っているというところにですね、私は深い本当にこう感謝せざるを得れない、あるいは神の前にですね本当にそれぞれ謙虚な魂とならざるを得ない、そういうことがあるのでは、福音があるのではないか。キリストによる罪の許しの福音に生かされて、私どもは今週も謙遜の歩みを続けていきたいのであります。お祈りいたします。